今日は四式の11章と12章を学んでいきたいと思います。一言祈って始めます。天の父さん、今日もどうぞ私たちにあなたが お語りください。どうか語る私を助けてください。今日学ぶあなたの御言葉を、あなたから言葉を預かって、ここにいる一人一人に、またこれを聞いている一人一人に御言葉を持って使えられますように、どうか私に力を与えてください。あなたの言葉を与えてくださいしょう。お願いします。どうか私たち一人一人にあなたが聖霊を与えて、あなたの御言葉を理解する力を与えてください。ここに書いてあることを理解することができますように、そして毎日の生活の中に持って帰っていけますように、どうぞ私たちをお助けください。今日もあなたを待ち望みます。あなたに期待します。どうぞあなたが私たちに語ってください。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。今日の学ぶところ、四式の11章と12章では、新しいというかもう一人のその、裁き司、獅子が立ちます。ギルアデ人エフタさんの話ですね。まず1節と2節を読みします。さて、ギルアデ人エフタは勇士であったが、彼は勇者の子であった。エフタの父親はギルアデであった。ギルアデの妻も男の子たちを産んだ。この妻の子たちが成長したとき、彼らはエフタを追い出して彼に言った。あなたは他の女の子だから、私たちの父の家を受け継いではいけない。このエフタさんですけど、彼の家庭事情はちょっと複雑ですね。父親はギルアデさん。これ、ギルアデ人というふうにも言われているし、ギルアデというその地域もあります。だからおそらくそのお父さんのギルアデさんは、その町を治めていたとか、その地域を治めていたとか、その有力者であったり、その力のある人だったんですね。で、お父さんはギルアデさん。エフタさんのお母さんは遊女だとか。ギルアデという場所は、そのヨルダン川、イスラエルからするとヨルダン川の向こう側です。東側。で、エフライムとかマナセとか、後ろのその聖書の巻末に地図がある方は見ていただいてもいいですけど、その十二分割された後に、エフライム族とマナセ族が、それぞれ相続地を得ます。で、ヨルダン川を挟んでこっち側にありますけど、ガド族とかが相続している地があって、そのガド族の相続地から、その今度は反対側の別のそのマナセ族の相続地のその南に至るその広い範囲にギルアデという地域があります。で、その地域をギルアデと言って、おそらくそこの有力者だったギルアデさんが父親です。で、お母さん違いの兄弟たちがいます。つまり、その正当なギルアデさんの子供たちですね。その人たちが大きくなった時にエフタを追い出したんです。あなたは他の女の子供だって、お母さんが違うから、正当なその、父親のものを相続するにはあなたは値しないって、私たちの父の家を受け継いではいけないって、それで追い出したんです。だから一夫多妻制になるとこうなります。聖書はその一夫多妻制というか、一人の男性が何人かの女性をその妻としたり、またその、そばめとしてめとってることが書いてありますけど、何もこれは認めてるわけじゃないんですよ。聖書に出てくるその一人の男性がたくさんのその女性、他の、その複数人の女性をめとった場合は、基本的にそこに仲違いがあったり、そこにさっきのその詩編で読んだような、その幸せで、その幸福な家庭っていうのはほとんどないです。で、この、ギルアデさん、またエフタの、その、生まれ育った家庭事情も、その一つです。成功しないと。で、ギルアデとその奥さんの子供たちが大きくなった時に、エフタを追い出します。それは、おそらく、その、当たり前というか、この時だけじゃなくて、多くの場合あったでしょう。この、一夫多妻制で、その、強いているその、一夫多妻制、一人の男性が複数人の女性を妻としてめとった場合、起きることだったと思います。創世記に行くと、その、アブラハムとサラの話があります。 で、サラが不妊の女だったので、なかなか子供ができないから、で、それで、でもその子供が与えられるという約束があって、その神を最後まで信じることができなかったので、サラは、その自分の女奴隷のハガルを自分の夫のアブラムに与えたんですよね。で、そのハガルに子供を産ませて、自分がその子供を受け取るみたいな、そういうことを考えたんですよ。それでイシュマエルが生まれました。でもその後、神が約束してくださったように、さらにイサクが生まれます。で、その時にサラが 何をしたかです。イシュマエルを追い出したんです。この人が、そのイシュマエルが、そのアブラムの相続を得てはいけないって。そんな感じで、その正当な父のその家を受け継ぐものでない、その事情の中でエフタは生まれて育ちました。それで3節。そこでエフタは兄弟たちのところから逃げて行き、トブの地に住んだ。するとエフタのところにゴロツキが集まってきて、彼と一緒に出歩いた。彼はその逃げて、そしてトブの地に住んだんですね。で、トブっていうのは、はっきりとどこにあるかわからないんですけど、おそらくその、マナセの南とか、そこのガド族の、相続地がありますよね。そこからその東側に、もうちょっと東側に行くと、アモン人の、土地があります。国というか。で、そこにあっただろうというふうに言われています。で、その、トブの地に住んで、そしたら、そのゴロツキが集まってきて、彼と一緒に出歩いた。一緒にそのつるむようになったんです。まあ、ゴロツキとか、その、ならず者とかっていうふうに書いてありますけど、必ずその、ゴロツキとは限らないんですね。その悪い奴らみたいな。で、別にその、貧しい者とか、家を持たない者とか、仕事のない者とか、そういう者たちのことも、その、ここでゴロツキと訳されている言葉で補われるというか、その、訳されているので、そういう意味も。だから必ずしもその悪い奴らというふうには限らないです。ゴロツキというふうに訳されています。ダビデが王様になる前に、サウル王に追いかけられますよね。その時に、彼に付き従う人たちと一緒に、その、用心棒みたいなことをして歩いてたんですよ。それで生きてたんですよ。あるその町があったら、その町に行って、その敵が来たらそれをその追い払って、その代わりに、報酬をもらって、食べ物を得てるみたいな。もしかしたら、このエフタさんも、この一緒に集まってきた人たちと一緒に、そういうことをしてたかもしれないです。報酬を得ては、その、ご飯に荒れついて、そして寝るところをさ、確保して、そうやってその点々としてたかもしれないです。それはもうわからないです。でも一説にあるみたいに、ギルアデ人エフタは勇士だったと書いてありますから、おそらくものすごいその力の強い人だったんでしょう。その武将として、兵士として。この後、読んでいったらわかりますけど、これから読んでいきますけど、そのギルアデの人たちが、助けてって彼に泣きついてくるぐらいですから、相当のその勇士だったでしょう。4節から、4節と5節をお読みします。それからしばらく経って、アモン人がイスラエルに戦争を仕掛けてきた。アモン人がイスラエルに戦争を仕掛けてきたとき、ギルアデの長老たちは、トブの地からエフタを連れてこようと出かけて行き。で、アモン人がそのイスラエル人に戦争を仕掛けてきたんですよ。アモン人っていうのはさっきその地図で見た方はわかると思いますけど、その彼らが住んでいたそのギルアデという地のすぐ東側にあります。だからその地理的な理由で、アモン人がもしイスラエルを攻めようとしてきた時には、必ずこのギルアデの地を通るんですよ。一番最初にその戦争状態に入るのがギルアデです。その国境、国境に住んでます。国境になってますからね。それでギルアデの長老たちはエフタのところに泣きついてきたんです。どうか私たちと一緒に来てくださいって。6節を読むと、長老たちがエフタに言ってますね。来て私たちの首領になってください。頭になってくださいって。そしてアモン人と戦いましょうって。だから彼は勇士だったので、その彼のところにその長老たちが来て、そして助けを求めたんです。どうか私たちを助けてくださいって。そして私たちの主張となって、狩猟となって、頭となってくださいって。そしてアモン人と戦いましょうって。で、私たちのためにどうか戦ってくださいということですね。私たちを助けてくださいって来たんです。で、7節からお読みします。10節まで。エフタはギルアデの長老たちに言った。あなた方は私を憎んで、私の父の家から追い出したではありませんか。あなた方が苦しみにあったからといって、今なぜ私のところにやってくるのですか。 するとギリアデの長老たちはエフタに言った。だからこそ私たちは今あなたのところに戻ってきたのです。あなたが私たちと一緒に行き、アモン人と戦ってくださるなら、あなたは私たちギルアデの住民全体の頭になるのです。エフタはギルアデの長老たちに言った。もしあなた方が私を連れ戻して、アモン人と戦わせ、主が彼らを私に渡してくださったなら、私はあなた方の頭になりましょう。ギルアデの長老たちはエフタに言った。主が私たちの間の証人となられます。私たちは必ずあなたの言われる通りにします。エフタはその長老たちのお願いというか、を聞いて乗り気じゃなかったんです。それわかりますよ。私が誰かから追い出されてですよ。あんたあっち行けとかって言って一方的に。他の女の子だからあっち行けって言われて。で、それで困った時になったら、助けてくださいとかって来たら、ざまみやがれとかって言いたくなりますよ。そんなん知るか。エフタも乗り気じゃなかったんですよ。あなた方は私を憎んだじゃないかって。そして私を父の家から追い出したじゃないかって。だから今助けてくださいなんて私にそのすがってくるのは、ちょっと虫が良すぎはしませんかって。心からエフタに私は同意しますよ。でも長老たちは言ったんですよ。あなたを追い出したことは確かに認めますって。でもなんて言ってるかっていうと、その、ちょっと意訳して私流に言うと、すいません。間違えましたって。あの時はその、そうしましたねって。でもどうか私たちのために戦ってくださいって。でもそうしたら、だからギルアデ全体の頭にしますからって。頭に、そうなってくださいよって。追い出しちゃったから、すいませんって。その代わり、戻ってきてくれたら、そして私たちのために戦ってくれたら、私たちの頭になってくださいって。あなたにもこれから従いますから。あの時はもう、その水に流してください。でもどうか戻ってきて、私たちを救って、私たちの頭になってください。それがその、ディールというか、彼らがその、持ちかけた交渉です。気分良くないよねって、そうですよねって。でもその代わりに、私たちの頭になって私たちを治めていいですから。私たちあなたに従いますから。どうか私たちのために戦ってください。エフタはこのことを聞いて条件を出したんですよ。9節。もしあなた方が私を連れ戻してアモン人と戦わせ、主が彼らを私に渡してくださったら、私はあなた方の頭になりましょう。だもし神がアモン人を私に渡してくださったんだったらいいですよ。つまり、この取引の中に神がおられるんだったらいいですよ。神がそこに全く何も噛んでないんだったら私はそれを受けません。長老たちはそのことを受け入れたんですよ。わかりましたって。主が私たちの間の証人となられます。そして11節、エフタがギルアデの長老たちと一緒に行き、民が彼を自分たちの頭とし、狩猟としたとき、エフタは自分が言ったことを皆、ミツパで主の前に告げた。これらのことをその全て神の前に言ったんですよ。もしあなたが私にアモン人を渡してくださるなら、私はこのことを受けます。自分の感情に左右されないため。私は感情に左右されやすいです。愛しやすい人、良くしてあげたい人もいれば、私の感情的に、理性的に、生理的に、この人嫌だっていう人たちもいます。しょうがないなって。許してあげるよって思いやすい人もいれば、同じことやられてるのに、許すもんかって腹を立てて、絶対に許してやらないっていうふうに思っちゃったりするような人たちもいます。少なくとも私にはです。皆さんはどうかわからないんですけど。神が願っておられることはわかってるんですよ。愛しなさいって。忍耐しなさいって言われてることもわかってるし。そして許しなさいっていうことも分かってるんです。でも、私は私のその感情に思いっきり左右されてしまって、神が言っておられる、神が私に命じておられることを聞きたくないんですよ。許したくないときに。目の前の人を愛したくないときに自分から進んでいって、その人に仕えるとか、忍耐するとか、親切にするとか、そういうのを絶対にやりたくないよという人たちを前にしては、私のその感情が黙ってないんですよ。なんでいちいちその人のことのためにこんなことをしないといけないんだ。愛するなんてバカみたいじゃないか。許すなんてありえないよ。そうやって自分の感情で自分の良し悪しを決めたり、 自分の感情で神に従ったり従わなかったりするんです。だからその自分の感情に左右されないために、神の前に誠実であり続けるためには、私たち本当にその神が、それを本当に神が願っておられるかということを知る必要があります。夫婦喧嘩とかしてたら、だって愛したくないですよ。自分の敵になっちゃうんですよ。自分の愛する妻や、仲のいい友達でも喧嘩するとこいつが許せなくなるんですよ。どんなに自分に良くしてくれてる親であったり、兄弟であったり、自分の親戚の人たちであったり、地域の人たちでもすぐに敵になるんですよ。自分の感情によって。私の感情が満足してるときには、味方なんです。私の感情が、その、ふつふつ燃えて、怒りに燃えてるときには敵になるんです。神が、今私がやろうとしておられることについて、それは本当に願ってるかどうかということを知るには、知ることはとても必要です。そして大切です。愛しなさい。それは私が言ってるんじゃないんですよ。許しなさい。それは牧師が言ってるわけでも、なんか教会のルールみたいな、そんなんでもないんですよ。忍耐して、親切にして、高慢にならないで、またうぬぼれないで、人のした悪を思わないで、失礼なことを言ったりやったりしないで、相手の益を求めるっていうのは、クリスチャンだからやらないといけない、クリスチャンとしてこれをやらないとダメだとか、そんなもんじゃないんですよ。神が私たちに命じておられることなんです。エフタはギルアダに戻りたくなかったんです。それはそうです。でももしそのギルアダに戻って彼らを助けるということが神の計画であるのであれば、私はそれを受けましょうと言ったんです。私の感情がどうであれ、もしこれが、これ、その、このことを神が願っているのであれば、私は従いますというのは、健全ですよ。そこから大変ですけどね。神の前に出て、助けてくださいって。私は許したくないし、愛したくないよって、親切にもしたくないよって。でもあなたが願っておられるんであれば、私をどうぞ、そうやってできるように、愛することができるように、忍耐できるように、許すことができるようにどうか力を与えて助けてください。神が願っておられるからこそ、そういう祈りが出てくるんですよ。それをはっきりとその理解するからこそ。そんなんじゃなかったらバカみたいですもん。イエスは、この地上でおられるとき、次に何をすべきか、ここに留まるべきか、それとも次の町に行くべきか、福音を伝えるため。イエス様祈ってたんですよ。朝早く起きて。使徒の働きを読むと、ペテロとかパウロとか、その人たちはいつも祈ってるんですよ。そしてその御霊に導かれてって、精霊が導いてるんですよ。祈って。その精霊の声を聞いて。神がどこに私を導こうとしておられるんでしょうか。自分の判断や自分の感情によって左右されるんじゃなくて、はっきりとその神がこれを願っておられるということを、その確信して、そして信仰で踏み出すんですよ。その計画の中に神がおられるかどうかっていうのを識別するんです。やってみたらいいですよ。その計画を。これは神が願っておられるはずだった。そう思っているんだったらやってみたらいいですよ。神に祈りつつ。それが信仰の冒険ですね。それでもしうまくいけば、うまくいくっていうのは、自分が考えているようにうまくいくんじゃないですよ。うまくいくっていうのは、愛するということが進んだり、イエス・キリストをもっと知りたい、イエス・キリストにもっと従っていきたいという思いが起こされたり、それがその励まされたり、イエス・キリストがおられるから大丈夫だというその信仰が励まされたりすることが成功ですから、その計画。もしそういうことが進んでいくのであれば、そこに神はおられます。もしそんなんじゃなくて、ただなんか大きな花火をバーンってその上げて、それでみんなが、おお、なんだなんだとかって言って、それで、おお、楽しいな、おお、これはすごいな、これはなんか、今までになかったことだとかって言って、それでただ終わるんだったら、そこに神はおられないんです。そうなったら、あ、自分は間違ってたな、すいません。それで、もう一回戻るべきですよ。今回これがうまくいったから次回うまくいくか分かんないんですよ。でもそこは信仰の冒険です。一回やってみるんですよ、神にしたら。それで間違ってたらその引けばいいんですよ。人に対してこうすることが神が願っておられることかな、って祈るんですよ。少なくともその愛するという、そのコース上にいるはずですから。愛するとか許すとか。で、その、 流れるというか、その愛するとか許すとか、その相手に忍耐するとか、親切にするとか、その道路上で、そのコースの上でやってみるんですよ。それがうまくいかなかったら別の方法があるんですよ、神は。そこに愛することが進む。その互いに愛する、愛し合うということが進んで。もっと神を愛するということや、キリストを信じたり、キリストに従っていきたいという思いが起こされたり、また信仰が励まされたりするところに神がおられるんですよ、その計画。そうでないんだったら、やめればいいんですよ。もっと違う、もっと素晴らしいことが、を神が用意しておられるはずです。12節から、12節と13節。それからエフタはアモン人の王に使者たちを送っていった。あなたは私とどういう関わりがあって私のところに攻めてきてこの国と戦おうとするのか。するとアモン人の王はエフタの使者たちに答えた。イスラエルがエジプトから登ってきたとき、アルノン川からヤボク川、それにヨルダン川に至るまでの私の国を取ったからだ。だから今、これらの地を穏やかに返してくれ。で、エフタはそのギルアデの頭として、この、これから攻め、その、戦いを仕掛けてきた、戦争を仕掛けてきた、アモン人の王に対してその使者を送ります。なんで、私たちの国に攻めてくるんだ。その王は、その理由として、あなた方イスラエルが奪った私の国の領地を返しなさいって。それは、イスラエルがエジプトから登ってきた時に、アルノン川や、ヤボク川、それに、ヨルダン川に至るまでの領地だ。それを返せよ。そしたら、エフタは、歴史のレクチャーをしてあげます。何も分かってないな。14節から22節。ちょっと長いですけど、一気に読みます。そこでエフタは再び、アモン人の王に使者たちを送って、彼にエフタはこう言うと言わせた。イスラエルはモアブの地もアモン人の地も取らなかった。イスラエルはエジプトから登ってきたとき、アラノを通ってアシの海まで行き、そこからカデシュに来た。そこでイスラエルはエドムの王に使者たちを送っていった。どうぞあなたの国を通らせてください。ところがエドムの王は聞き入れなかった。イスラエルはモアブの王にも使者たちを送ったが、彼も好まなかった。それでイスラエルはカデシュに留まった。そこから彼らはアラノを行き、エドムの地とモアブの地を回って、モアブの地の東に来て、アルノン川の向こう側に宿営した。しかしモアブの領土には入らなかった。アルノンはモアブの領土だったから。そこでイスラエルはヘシボンの王でエモリ人の王シホンに使者たちを送って彼に言った。どうぞあなたの国を通らせて私の目的地に行かせてください。シホンはイスラエルを信用せずその領土を通らせなかったばかりか、シホンは民を皆集めてヤハツに陣を敷きイスラエルと戦った。しかしイスラエルの神主がシホンとそのすべての民をイスラエルの手に渡されたので、イスラエルは彼らを撃った。こうしてイスラエルはその地方に住んでいたエモリ人の全地を占領した。こうして彼らはアルノン川からヤボク川までと、アラノからヨルダン川までのエモリ人の全領土を占領した。まあですね。で、エフタはよく知ってますよ。この歴史を読んでたんでしょうね。モーセが書いた。モーセ御書はそうですか。でイスラエルはエドムの地もアモン人の地も別に取らなかったよって。イスラエルがカデシュまで来た時に使者たちを送ったってエドムとアモン人に対して。どうぞあなた方の国を通らせてください。でもこのエドムの王もモアブの王も彼らはその聞き入れなかった。そしてその後イスラエルは彼らを攻めたわけじゃないんですよ。彼らはそのカデシュに戻ってカデシュに留まったんですよ。そしてモアブの領土に足を踏み入れないように進んでったんですよ。そして、最終的に、エモリ人のその、領土を通っていこうとしたとき、エモリ人の資本、王様の資本に使者たちを送ったんですよね。私たちの、どうぞ、あなたの国を通らせて、私の目的地に行かせてくださいって。そしたらその資本は、イスラエルを信用しないばかりか、イスラエルに対してその戦いを仕掛けてきたんです。なので、神は、エモリ人を、イスラエルの手に渡したんです。そして、イスラエルはエモリ人の全領土を占領した。別にアモン人の地は取ってないんです、土地は。アモン人の王が今ここで、エフタに対して主張している領地っていうのは、そもそもエモリ人のその領地だったんです。アルノン川からヤボク川、アラノからヨルダン川までの地域っていうのね。だから私たちはあなた方のその土地は別に取らんかったよって。 そうやって、その歴史のレクチャーをしてあげてるんです。23節から25節。今、イスラエルの神、主は、ご自分の民、イスラエルの前からエモリ人を追い払われた。それを、あなたは占領しようとしている。あなたは、あなたの神、ケモシが、あなたに占領させようとする地を占領しないのか。私たちは、私たちの神、主が、私たちの前から追い払ってくださる土地を皆占領するのだ。今、あなたはモアブの王、スポルの子、バラクよりも勝っているのか。バラクはイスラエルと争ったことがあるのか。彼らと戦ったことがあるのか。そのエフタは、アモン人に対して、その王様に対して、あなた方はイスラエルの神に敵対してるんだけどって言ってるんですよ。私たちにではなく。これは、この領地はイスラエルの神が私たちに与えてくださったものだ。それを取ろうとするということは、私たちにというよりも、あなたは私たちの神に敵対してる。だエフタは、初めからこの戦いというのを、神の戦いだというふうに見てたんです。面白いですよ。他のその、志士たちが立った時に、この軍勢は何万人、この軍勢は何百人とか、そういうふうに書いてありました。数字が出てきました。でもこのエフタさんの話の中には、エフタのその手勢が何人とか、アモン人の軍勢が何人とか、そういう戦いのその兵隊の数が出てこないんです。神の戦いの中にそんなの関係ないからです。また、どのように戦ったかというような詳細もないんです。実際に戦ってますから、その詳細を書こうと思ったら書けるはずです。でもそれは記録されてないんです。それは重要じゃないからです。重要なのは、これは神の戦いで、神に対して敵対する者たちを、神がどのように扱われるかという、そのことを、それが重要だからです。何人が、何人と、どのように戦ったかっていうのではない。神がイスラエルに与えた領地を占領しようとしてるわけだから。そんなに言うだったらあなた方の神、ケモシという神がいるだろうって。そのケモシが占領させてくれるその地を取ればいいじゃないかって。できるもんならやってみろじゃないけど。モアブの王、バラク。このバラクよりもあなた方は勝ってるって言うんかって。彼よりも強いのかって。バラクのこと覚えてますかね。民数記の22章から24章に書いてあります。バラクのことに関しては。バラクさんは、イスラエルが来るのを見て恐れたんです。それで、バラムという、占い師というか、預言者というか、そういうのを雇って、イスラエルを呪ってもらいたかったんです。でもバラムは、神の声を聞いて、その神が禁じたんですよ。イスラエルを呪ってはならない。逆に祝福しなさい。そういう呪わなかったんです。で、結局、バラクは、この王様は、モアブの王バラクは、イスラエルと戦わなかったんです。それは賢い判断です。26節から。イスラエルがヘシュボンとそれに属する村落、アロエルとそれに属する村落、アルノン川の川岸のすべての町々に300年間住んでいたのに、なぜあなた方はその期間中にそれを取り戻さなかったのか。もし、あなた方の神のケモシがずっといるわけだから、この地を与えようというんであれば、300年の間にやっとけばよかったじゃないか。何もないことをなぜ今更そこに、その土地を、私たちの土地を占領しようとするんだ。なんでその戦争を仕掛けてくるんですか。あなた方の神も、あなた方の神も何もしなかったし何もできなかったじゃないか。であるにもかかわらずなんで今私たちを戦おうとするんだ。27節、私はあなたに罪を犯してはないのに、あなたは私に戦いを挑んで、私に害を加えようとしている。審判者である主が今日イスラエル人とアモン人との間を裁いてくださるように。アモン人の王はエフタが彼に送った言葉を聞き入れなかった。で、エフタはその結果っていうのをもう神に委ねたんです。神が戦ってくださるんだったら勝つよって。神がそこにおられるんだったら私は行こうって。もうそう腹くくってますから。で、審判者である主がイスラエル人とアモン人との間を裁いてくださるように。でもアモン人の王はエフタの言葉を聞き、私たちに与えられているというか、私たちが今戦っている戦いというのは、血肉による戦いじゃないって。私の中に住んでいる、私の中にある、その罪の性質、神に従いたくないという性質、自分のやりたいことをやりたいという性質、だから愛したくないし、許したくないし、だから親切にもしたくないんですよ。自分の中にある罪の性質。 でも一度本当にイエス・キリストを私たちが信じたら、私たちの内側に聖霊が住まわれるんです。そしてその聖霊が私たちに語りかけてくれる、語りかけてくるんです。許そうよ、愛そうよ、親切にしようよ。キリストを信じたのであれば、その聖霊は私たちのうちにおられて、そう働かれるはずなんです。キリストを信じたのである。私たちのその肉のことを考えると、これは無理だって思うんですよ。女は愛せるわけないし、許せるわけもないじゃないか。その通りですよ。でもエフタが言ったように、これは神の戦いなんです。神が私たちの代わりに戦ってくださるんです。私たちが自分のその罪の性質に打ち勝つなんて、それはありえないんです。不可能です。許したくないのを許すなんて、私にはできないことです。でも神にはできるんですよ。私たちのこの愛の何にもないような砂漠のような何のその緑のないようなそのカラカラの私たちの心に枯れることのないその永遠の命へのその泉を湧き上がらせることがおできになるんですよ、神。そして何のその神のような愛のない私のうちに神がその神の愛を与えてくださり、その神の愛で互いに愛し合えるようになっちゃったりするんですよ。神に求めるから。神がそれをなさるからです。エフタは初めからこの戦いを神の戦いって見てたんです。だから自分の戦力とか相手の戦力とかそんなの関係なかったんです。自分がどれだけできるかとか、自分がどれだけ何か知ってるかとか、そういう自分の能力に頼るとか、そんなのも最初からなかったんです。だってこれは神が戦ってくださるんだから。自分が一人だったとしても、その相手が何万人だったとしても、自分が弱くて相手が強かったとしても、これは神がやるんだから、絶対にこれは神がなさるんであれば私は絶対に勝つという確信があったんです。私たちにもその確信があって叱るべきですよ。人を愛せない？人を許せない？人に親切にできない？忍耐できない？神にあってできるはず。神が戦ってくださるんですよ。そのこの戦い。やりたくないよ、でもやろうよ。やりたくないよ、でもやろうよ。という戦いをですよ。神は私の肉を殺して、神に従うようにするために、聖霊によって力を与えることのことのできる方です。29節から33節。エフタの勝利と愚かな誓願です。彼が立てた。29節。主の霊がエフタの上に下ったとき、彼はギルアデとマナセを通り、ついでギルアデのミツパを通って、ギルアデのミツパからアモン人のところへ進んでいった。エフタは主に誓願を立てていった。もしあなたが確かにアモン人を私の手に与えてくださるなら、私がアモン人のところから無事に帰ってきたとき、私の家の戸口から私を迎えに出てくるそのものを主のものといたします。私はそのものを全焼の生贄として捧げます。こうしてエフタは、アモン人のところに進んで行き、彼らと戦った。主は彼らをエフタの手に渡された。ついでエフタはアロエルからミニテに至るまでの20の町を、またアベル・ケラミムに至るまでの非常に激しく打った。こうしてアモン人はイスラエル人に屈服した。だエフタは勝利を得たんです。この神によってね。で、エフタの上にその主の霊が下ったんです。パラ・エン・エピって覚えてる方はそのエピですよ。聖霊が上に留まって、そこからその聖霊が注がれるんです。で、聖霊の力が、神の霊の力が溢れて外に流れていくんです。エフタの場合はアモン人、その敵と戦う力ですよ。私たちの場合は、その敵である、サタンであったり、との戦いに、その出ていく力で、そしてイエス・キリストの福音を述べ伝える力ですよ。エフタの上に神の霊が下って、その聖霊が溢れて外に流れていくような、その力を神に与えられたんですよ。それによって、彼は、アモン人を激しく、アモン人を屈服させることができたんです。私たちも同じようにです。私たちの敵は、私たちの中にあるその肉であったり、許したくないとか、愛したくないとかっていう。またそれを応援してくるサタンですよ。許すんじゃねえよ。愛するとかバカみたいだよ。親切にするとか優しくするとかやめた方がいいよ。それとの戦いですよ。でももし私たちが神に願って、神から力を得て、その聖霊の力によって進むのであれば、必ず私たちは勝利できるんです。エフテは勝利を得ます。でもその間に彼は誓願を立てます。これはとても愚かなことです。 アモン人を私の手に与えてくださるなら、私はその全焼の生贄を捧げますって。一番最初にその私を出迎えてくるそのものを主のものとしてしますって言ったんです。この出てくるものというのは、そもそもその、まあ、人も刺すこともできるし、動物や物を刺すこともできます。だからおそらくエフタは、その人とかを、人をその全焼の生贄と捧げるみたいな、そんな恐ろしいことを考えてたのではなく、一番最初にそこにいるのは多分牛とか、羊とか、ヤギとか、そういうことを考えてたんだと思います。神は人を生贄にするということを意味嫌いますから。司法に書いてないですけど、レビ記の18章21節。申命記の12章31節。書きたい方は後で聞いてください。もう一回言います。レビ記の18章の21節。申命記の12章の31節。この時代多くの人たちというか子供たちが生贄として偶像に捧げられてたんですよ。モレクという偶像に。それはその自分たちの性欲を正当化させるものですよ。男性と女性とその交わ、肉体的に交わったら、そしたら子供ができるんですよ。その子供を、その自分たち育てたくないから、そんな、その子供ができるなんて考えてもなかったとかって、それで、その、現代でも、そういうことしてますけど、神はそれを意味嫌うんです。そしてそれを彼らはその偶像に捧げたんですよ。熱く熱したその鉄板の上に生まれてきた子供を置いたんですよ。それを宗教的な生贄として。自分たちは素晴らしい、その、霊的に、その、宗教家だっていうふうに。自分の子供を捧げるぐらい私は神に、その、従ってるっていう。そういうふうに自分たちをマインドコントロールして、それはいいことだ、それは素晴らしいことだと言って、でも、実のところ何かというと、自分たちのその、コントロールすることのできない、その性欲を、夫婦以外のその関係で、性的な関係を持つということを正当化させたに過ぎない。そのことを神は指してるんですよ。このレビ記と申命記のところに。それを意味嫌うって、神は。エフタは、旧約聖書のこと、その聖書のことよく知ってましたよ。旧約聖書というかその歴史をね。だからおそらくその律法についてもよく知ってるはずです。だから最初からその人を捧げるなんてそんなこと考えてもないんですよ。おそらく。そういうふうに考える方がしっくりきます。じゃあなんでエフタはこんな誓願を立ててしまったかです。問題は。皆さんやったことないですか？私はありますよ。神様、私は、あなたがこういうことをしてくださったら、こういうことをしてくださるなら、私はこういうことを思ってあなたにお返しします。あなたがこれをくださるなら、私はこれをしますとかって言って、神の前に浅はかにも、愚かにも誓願を立てたことありますよ。それは、なんでそんなことをするかっていうと、本当に愚かなことだし、浅はかなことだと思うんですけど、自分自身。神にすごいなぁと思われたいんですよ。ああ、こんなことするんだったら、こんなこと言うんだったら、ちょっと良くしてあげようかなぁというふうに思ってくれるかもしれないみたいなことを考えて、私はこんなことをしますから、どうかこれをしてくださいみたいなことを、神の前に誓願として誓ったりするんです。それはあまりにも愚かですよ。神に良い印象を、自分の良い印象を与えるみたいな。私が、その、いかにも神に従うものですよ、みたいな、そういうことを印象付けたいがゆえに、そんなことを言うのは愚かですよ。だって神は私のことを、もう、私以上に知ってるんですよ。私がそんなに神に従ってないものだということをよく知ってるんですよ。で、あるにもかかわらず神は私を恵みによってよくしたいんですよ。そもそも神はイスラエルを救うためにエフタを立てたのだから、そんな誓願を立てる必要なかったんです。そんな誓願を立てなくても、神は、その恵みによって、その憐れみに従って、エフタを使ってイスラエルを救ったんです。そんなことしなくて。だから神にすごいなーっていうようなふうに思われたいとかって言って、好意を勝ち取る必要はないんです。私たちその人間的にどうしても見てしまうので、たくさんなんか素晴らしいことをしたら神からたくさん良いものを受けるみたいな。あの人はこんなことをしている。だから神はこの人を祝福する。私はこんだけしかしてない。だから神は私を祝福してくださらない。だからなんか自分以上に、自分のその霊的な状態以上に私は素晴らしくて、私はもっと神に従ってるぞという自分以上のその自分に下駄を履かせて、自分が素晴らしいその宗教的な人っていうふうに思われたかったりするんです。 でもそれは、神の前に、神、下駄履いてるなーって見えますからね。また随分大きく出たなーって。神に認められるためにすごいことをするっていうのはちょっと成り立たないんですよ。私たち人間的に見てそのすごいなーって、そのことをやってる人たちっていますよ。例えばパウロとか。でもパウロは、神にすごいって思われたくて、また周りの人たちにすごいって思われたくて、彼がその一つ一つのことをやったんじゃないんです。第一コリントの15章、実節。第一コリントの15章、実節。開けなくていいです。読みますので。書いておきたい人は書いてください。第一コリントの15章の実節。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。私っていうのはパウロです。パウロが書いてます。そして、私に対するこの神の恵みは無駄になることに、無駄にはならず、私は他のすべての使徒たちよりも多く働きました。それは私ではなく、私にある神の恵みです。神がこんなにも良くして、神がこんなにも愛してくれて、こんなにも恵みを注いでくださったから、パウロは、この神に応答せざるを得なかったんですよ。神に応答したかったんです。神にすごいと思われたいからでもなく、周りの人たちに、ああ、さすが使徒さんっていうふうに思われたかったわけでもないんですよ。使徒だからやらないといけないからでもなく、パウロは本当にその神の恵みをその味わって理解して、それを本当に見つめて、どうしてこんなにも良くしてくださった神に私は答えたい。ただそれだけで、ただその神の恵みに応答したいというだけでやったに過ぎないんです。神に対してすごいことをやりますとかって言って、すごいことをやるから神が祝福してくださるんじゃなくて、神がまず私たちを愛し、私たちに恵みを注いでくださるから、それに応答して、すごいと言われるような、思われるような、する自分でこんなこと考えなかったようなことを、神に対する応答としてできるようになるんです。エフタさんは、この誓願を立てる前に、29節を読むと、もう一度。死の霊がエフタの上に下った時って言ってるんですよ。面白いですよね。聖霊に豊かにその、聖霊が豊かに注がれて、聖霊で満たされて、聖霊がその溢れ流れていくほどになっているにもかかわらず、彼は愚かになったんです。つまり、私たちも、その神の本当にその霊に満たされて、神の霊が溢れ流れていって、その力を持つようになったとしても、それでも愚かなことができるんです。サウル王は、神の霊に満たされたんです。で、その時に手当たり次第に何でもしなさいって。神は祝福したんです。その約束をサウルに与えたんです。実際にサウル王は神の霊によってその満たされました。上に臨まない。だからその聖霊に満たされるとか、それをなんかこう神のようになるみたいな、完璧になれるみたいなそういうイメージがあるかもしれないですけど、確かにでもそうですよ。でも、その聖霊で満たされてたとしても、それが溢れ流れていくほどにそのなってたとしても、自分の浅はかな考えで、聖霊の導きや聖霊の声というのを無視することはできるんです。だからその聖霊で満たされて、本当にその神の、その、神が願っておられる方向にその私を進めてください。自分の浅はかな考えではなく、神が何を言っておられるかというところにその思いを向けて、聖霊の声に聞き従うってあれば、安全ですよ。すごい、なんか私を通してすごいことが起こってきたと。精霊で満たされたとか、おっしゃーとか、浅はかな自分の考えをそこでやってしまったら、何の意味もないんですよ。サウル王のように失脚することになるし、エフタのように愚かな誓願を立てることになるんですよ。私たちに必要なことは、神にすごいねー、あーすごいなお前はっていうふうに言われたいがために何か大きなことをするのでもないし、自分のその持ってる大きな犠牲を払うことが素晴らしいことなわけではないんです。それが私たちに必要なわけではないんです。神のために犠牲を払いなさいとかって言って。それは私たちに必要なことじゃないんですよ。もちろん必要で、その自分が本当にそうしたいってなったら、その自分の人生もかけるですよ。かけますよ、それは。それを犠牲と呼ぶのであればその時に。それは神に対する喜んでその捧げる捧げ物だったりするんですけど、犠牲という言葉ではなく。私たちに必要なものは、単純ですよ。シンプルです。福音を理解するってことです。福音の素晴らしさを見て、それを味わうことですよ。多く神にあって許されて、多く神に愛されたっていうことを知るんですよ。自分に与えられるにふさわしくないものが、 イエス・キリストにあって私は与えられているという、そのことを知る必要があるんです。永遠の滅びではなくて、永遠の命がイエス・キリストにあって私たちに与えられているということを、はっきりと知る必要があります。私が神をまず愛したから神が良くしたっていうことではなくて、まず神が私を愛して、私を憐れんでくださって、私に恵みを注いでくださって、私の罪を許してくださったから、ありがたいので神を愛するっていうことをもっともっと知る必要があります。私がすごいって思われるようなことをする前に、はるか前に神が私を愛したんです。神はペテロを愛したんです。彼が使徒となって、使徒の働きにあるように、聖霊に満たされて、彼が福音を語って、その時に男性だけで3000人救われてくるようになる、その出来事のはるか前にです。彼が弱くて人を恐れてイエス・キリストを否んだ時にも、神は、イエス・キリストはペテロを愛してた。神はパウロも愛してます。彼がその新約聖書のほとんどを書くような、その使徒になる前から、彼がイエス・キリストの体である、イエス・キリストご自身である、神の教会を迫害していたその時にです。愛してたんです。私が何か神のためにやる前に神が私を愛したんです。私たちに、私に必要なことは、その神の本当の福音というのをもっともっと知ることです。何かすごいことをやるとか、何か犠牲を払うとか、そんなことじゃないんです。本当にその神が私たちに与えてくださっているその福音の真髄を、聖霊にあって、その神の広さ、神の愛の広さ、長さ、高さ、深さを知ることです。また本当に許されたという、イエス・キリストの十字架によって、その体験を通して、人知を遥かに超えたキリストの愛を知るということです。34節から40節。エフタがミツパの自分の家に来たとき、なんと自分の娘がタンバリンを鳴らし、踊りながら迎えに出てきているではないか。彼女は独り子であった。あって、エフタには彼女の他に男の子も女の子もなかった。エフタは彼女を見るや自分の着物を引き裂いていった。ああ、娘よ。あなたは本当に私を打ちのめしてしまった。あなたは私を苦しめるものとなった。私は死に向かって口を開いたのだから、もう取り消すことはできないのだ。すると娘は父に言った。お父様、あなたは主に対して口を開かれたのです。お口に出された通りのことを私にしてください。主があなたのために、あなたの敵、アモン人に復讐なさったのですから。そして父に言った。このことを私にさせてください。私に2ヶ月のご猶予をください。私は山々をさまよい歩き、私が処女であることを私の友達と泣き、悲しみたいのです。エフタは行きなさいと言って、娘を2ヶ月の間出してやったので、彼女は友達と一緒に行き、山々の上で自分の処女であることを泣き悲しんだ。2ヶ月の終わりに娘は父のところに帰ってきたので、父は誓った誓願通りに彼女に行った。彼女はついに男を知らなかった。こうしてイスラエルでは毎年イスラエルの娘たちは出て行って、年に4日間ギルアデ人エフタの娘のために嘆きの歌を歌うことがしきたりと、エフタの誓願が実行されたんですね。で、エフタが捧げますと言ったのは、家の戸口から彼を最初にその迎えるものですよ。で、蓋を開けてみるとどうなったかっていうと、エフタの一人娘の一人っ子の娘が彼を出迎えたんです。エフタはそれを見て自分の着物を引き裂きます。着物を引き裂くっていうのは、その悲しみを表しますからね。ということは、自分の娘が出てくるなんて、そんなんついにも思わなかったんです。さっきも言いましたけど、おそらくその牛とか羊とか、ね、ヤギとか、その辺がいるだろうと思ってた。だから浅はかな誓願だったんですよ。エフタはこの誓願を誓願として考えてました。私は主に向かって口を開いた。だからもう取り消すことはできない。なんやかんや言い訳して誓願を取り消すことをしなかったんですよ。このエフタの娘も、その父が神に対して誓願を立てたということに関して、シリアスに受け取ったんですよ。39節に書いてあるように、父は誓った誓願通りに彼女に行った。エフタは自分の娘を全焼の生贄としたか。答えはわかりません。いろんな仲介書を読みました。このことに関して。いろんなって言ってもそんな30とか40じゃないですけど。 私がその、信用している人たちの。で、それを、娘を生贄として捧げたというふうに理解している人たちもいれば、しなかったというふうに理解する人たちもいます。まあ、したというふうに理解する人たちはこの流れから言って、そのまんま理解しているということです。しなかったと理解する人たちというのは、31節の、そのものを死のものといたします。英語では end、そして私はそのものを全生の生贄としていますとなってるんですけど、このそしてという その接続詞は、もしくはという、接続詞としても訳せます。ヘブライ語。なので、そのものを主のものといたします。もしくは、私はそのものを全焼の生贄として捧げますというふうに訳して理解する人たちもいます。だから、主のためにその取っておいた男性を知らない、その結婚娘をその、お嫁に出さないという、神に仕えるためにその取っておくというふうに考えて、全焼の生贄にしなかったというふうに言っている人たちもいました。またそのエフタはイスラエルの歴史を知っているように律法も知っていただろうから、その神が人をその生贄としてすることを意味嫌うことを知ってたわけだから、そんなんするわけがないだろう。そしてヘブルの13章に、その信仰の殿堂入りした人たちの、その信仰のヒーローたちの名前が書いてあります。その中にこのエフタさんがいます。で、もしその神が意味嫌うような、その誓願を立てたからといって、その自分の娘を全焼の生贄として捧げたのであれば、その信仰のヒーローの中に入らないはずだっていうふうに考えている人たちもいます。そして、その神のものとして、主のものとして、その分けておく。聖なるものとする。だからその神の幕屋で、今神殿がないですからね。その幕屋で、その神のためにその使えるものとなる。多くの、その女性が使えてたようですけども。でも、ほとんどの人たちは、そのヤモメとかね。そういう人たちですよ。神の幕屋で使えてた女性たち。レビ族以外に。でもその中に、その若い女性として、娘として、その処女として、入ってったんですよ。でだろうと、そういうふうに考えている人たちもいます。いずれにしても、エフタにとってその両方とも苦痛なんですよ。実際にもちろん、その生贄として殺すのであればな、そのものすごい苦痛でしょう。そして、当時その女性にとって結婚して子供を残すっていうことが、その名誉であり、栄誉なわけだから。その男の人を知らない、つまりその結婚しない、息子、その子供たちを残さないというのは、その、喜ばしいことではなかったわけです。でいずれにしても、その、エフタにとっては苦痛が伴う選択です。だエフタが自分の娘を全焼の生贄としたかどうかっていうのは、ここを読む限りにおいて、私たちはわかりません。だからそれは特にその重要ではなく、したかしなかったかという。でも私たちにとって重要なのは、私たちはどれだけ神を恐れ、神を敬い、神に従おうとしているかということです。私が神に対して立てた誓いや、神に約束しますというふうに言った、そのことを私がどう考えているかです。皆さん、自分のその友達とかに対して約束をしたとしたら、それをなるべく守ろうとしますか？それとも別にそんな言葉だから守らなくてもいいやって思いますか？仕事してたとしたら、自分の上司に対してこのことをしますと言ったら、どのくらいの思いを持ってやりますか？自分の生活がかかってたり、自分の給料もらえるもらえないがかかってたりするとき、これやってねって言われて、わかりました。私はこれはいついつまでにこれこれをやりますというふうに言ったのであれば、どのくらいの思いを持って、その、誓いますといった約束したことをやり遂げようとしますか？どれだけその会社に対して、企業に対して、また上司たちに対して、どれだけ彼らをその敬って、どれだけ大切にしているかですよ。じゃあもう一回聞きますけど。どれだけ神に対して、これを約束します。こうしますといったことに対して、どれだけの思いを持って、どれだけの力を持って、それを果たそうとしていますか？仕事の方が一生懸命ですか？家族に約束した誓いの方が神のよりも一生懸命ですか？詩篇の15編。ちょっとこれは読みたいので開けてください。詩篇の15編。もうちょっと開けなくても別にいいんですけど、聞いてるだけでも。でも、開けられたらぜひ開けてほしいです。詩篇の15編。1節から全部読みます。5節まで。 ダビデの賛歌、主よ、誰があなたの幕屋に宿るのでしょうか。誰があなたの聖なる山に住むのでしょうか。正しく歩み、義を行い、心の中の真実を語る人。その人は舌を持ってそしらず、友人に悪を行わず、隣人への非難を口にしない。神に捨てられた人をその目は蔑み、死を恐れる者を尊ぶ。損になっても立てた誓いは変えない。金を貸しても利得を取らず、罪を犯さない人に背いて賄賂を取らない。このように行う人は決して許されない。そうやってその神を恐れる者は、神の幕屋に宿る者は、神の聖なる山に住む者は、死を恐れて損になったとしても、立てた誓いは変えない。その誠実を尽くす。神の前に誠実であり、正しくあり続けるための選択肢は二つあります。一つは、損になっても、それが何を、どのようなことを伴ったとしても、その約束を変えないということです。そして必死こいて、神に対してですよ。人に対してでもなく。神に対してやると言ったことを、やるということに必死をこく。つまり、祈るんですよ。祈りなしには、神に対して応答できないんです。そうならないんであれば、そうなるまで、必死こいて助けてくださいって、もう心の底から叫ぶんです。あなたにその誓った、その誓いを果たすことができますように、どうか私を助けてください。神の前に誠実であり、正しくあるための選択肢一つ。もう一つ。それはあんまり進めないですけど、神の恵みに頼るというところです。自分の愚かさを認めて、心の底から神にごめんなさいって言うんですよ。私は本当に愚かでした。何にも考えずにただ口から言いましたって。もともとそもそもあなたにそのことを果たそうなんても考えてませんでした。それでこんなことを言ってしまいました。どうか愚かな私を許してください。でも神は、ご自身にその誓った誓いというのを重く取られますよ。そしてそれを尊重します。そのことをエフタは知ってたんです。だから、ものすごい犠牲が伴ったけども、彼の中で。神へのその誓いを変えなかったんです。そのエフタの娘も知ってたんですよ。どれだけのその意味があるかという。神に約束しますって言ったこと。神に誓いますって言ったことを、その、全身全霊をかけて、心を尽くして、思いを尽くして、精神を尽くして、知力を尽くして、神にそれを、その、神に約束したものを果たすということが、どれだけ大切かということを彼らは知ってたんですよ。なので、彼はそれを、その通りに実行したんです。私たちは知ってるでしょうか？私は知ってるでしょうか？神の前に誠実であり続けたいんだったら、損になったとしても誓いを変えないというところに私は居続けたいんです。二番目、わからないですよ、私は。これは神の恵みによるから、もしかしたら、解かれるかもしれないし、解かれないかもしれないし、私にはわからないんです。でもそもそも私たち、神に素晴らしいとかって、神に良くしてもらうために好意を得るなんて、そんなこと必要ないわけですよ。だから、立てないでいい誓いを立てない方がいいです。最後、伝道者の書、5章、1節から6節。もし今、詩篇を開けているのであれば、その次が箴言、その箴言の次が伝道者の書です。1節から6節まで。伝道者の書、5章の1節から6節。神の宮へ行くときは自分の足に気をつけよ。近寄って聞くことは愚か者が生贄を捧げるに勝る。彼らは自分たちが悪を行っていることを知らないからだ。神の前では軽々しく心焦って言葉を出すな。神は天におられ、あなたは地にいるからだ。だから言葉を少なくせよ。仕事が多いと夢を見る。言葉が多いと愚か者の声となる。わかんないんだったら黙ってなさいってことです。神に誓願を立てるときには、それを果たすのを遅らせてはならない。神は愚かなものを喜ばないからだ。誓ったことを、ことは果たせ。誓って果たさないよりは、誓わない方が良い。あなたの口があなたに罪を犯させないようにせよ。だから、誓ったことをしない、やらないってことは、罪を犯しているということになるんですね。あれは過失だと言ってはならない。神があなたの言うことを聞いて怒り、あなたの手の技を滅ぼしても良いだろうか。間違えました。だから2番目は私はお勧めしません。 誓ったのであれば、本当にそうなるように、神に必死こいて祈るといいですよ。その中で神が示してくださるでしょう。次のその道を。私たちが神の前に誠実であり続けるために、これは進んでいきたいですよ。12章はサクッと終わるんですけど、もういっぱいいっぱいお腹いっぱいなので、そんな感じがしているので、今日はここで止めておきます。次回12章と13章を。でも本当に、私たちが神の前で誠実であるために、これは本当に神が私たちに願っておられることなんだろうか。この計画の中に神がおられるんだろうかということを、本当に吟味してみる必要がありますよ。自分の感情に左右されるんじゃなくて、自分がやりたいからやる。自分はやりたくないからやらないでもない。神がじゃあそれを私にやってほしいのか、やってほしくないのか。神がそれをやってほしくないのであれば、私がやりたくてもやらない方がいいですよ。神がそれをやってほしいと思ってるんだったら、自分がやりたくないと思っても、やった方が断然、断然いいんですよ。そして神の前にやりますと言ったんであれば、それが本当にその実現になるまでに、その実現に至る前に、ひしこいて祈って、ひしこいて神の前にそのへりくだる必要はあります。助けてください。そのことを一緒に励まし合っていけますよ。一人で抱えるのはしんどいですよ。だから私たち、お互いに与えられてるんですよ。お互いの思い、重荷を追い合うために。お互い祈り合って、神に期待して、信仰を励まし合って、慰め合って進んでいけるように。そして私たちが神の前に誠実であり続けられますよ。個人として、また群れとして祈ります。神のお父さん、どうか私たちがあなたの前に誠実に歩み続けられるように、私たちをお助けください。あなたが私たちを一歩一歩進めてくださいますように。どうか自分の感情に左右されて、自分の理性や自分のその生理的な好き嫌いで、あなたに従うことをやめたりしないように、どうぞお助けください。その、どの方向に足を踏み出したとしても、そこにあなたがおられるかどうか、それはあなたが本当に願っておられることなのかどうか、それを吟味しながら一歩ずつ賢く進んでいけますように、どうか知恵を与えてください。精霊を与えてください。お願いします。まだ本当にその、浅はかに口を開いて、あなたの前にその誓いを立てたりすることがないように、あなたになんかよく思われたいとか、そういうその意識が働く時ってありますけど、どうかその時に本当にその冷静になって、精霊によって、その、どう祈っていいかわからない時はうめきながら、あなたの前に出ていけますように。ちょっとどうぞお助けください。もし本当にそのあなたに会って、こうしたいんだって、これをその、この誓いを果たしたいんだという、そういう思いが与えられたら、どうぞそこで諦めることなく、また、あれはあの時のその間違いだったでもなく、本当にそのあなたによって、その立てられた誓いであれば、心から本当にその心底、もう深いところからあなたに助けてくださいと求めながら、それがあなたにあって実現するまで祈り続けていけますように、どうぞ助けてください。そして私たちがあなたの前に、本当にその誠実で歩んでいけるように、お互いがお互いをその助け合いながら、愛し合いながら、私たちが群れとして、また個人としても、あなたの前に誠実を歩めますように、どうかお助けください。この願いイエス・キリストの御名によって祈ります。